それでは戦況呪いに沈まないで、吉高牧師お願いします。
皆様おはようございます。今日民数記の4回目になりました。前回13章だったでしょ。今日は今日の22章、23章、24章あたりは、もうぐっと、時間、時が経っております。まあ、前回はこう荒れ野で40年間出エジプトをせっかくしたのに荒れ野に40年間閉じ込められることになってしまった出来事、そのエピソード、まあ、どんなエピソードだったかというと、まあ、カナンにせっかく近づいてきて偵察隊を送るんですよね。けれどもその偵察隊が帰ってきて、そして、モーセたちに告げたのは、カナンの先住民たちは数も多いし民族数も多いし強い人大きい人がいっぱいだ、あそこには行くべきじゃない、そういう進んでいくべきじゃないっていう、そういう、まあ、報告をしたわけです。で民衆が本当に おじけづいてしまって、まあ何て言うかな、こう進んでいく意欲みたいなものを減退させてしまって、もう引っ返そう、エジプトに返そうと大騒ぎになった。まあ、それを神様が怒られまして、そしてお前たちは40年間アラノの中で過ごしなさい、まあ、そんな風におっしゃったというあの部分です。ですから、まあ、出エジプトをした割合初めの頃の出来事が13章には記されているんですが、今日の22章以降の、今日は23章読んでますけど、この箇所はそれから約40年経ったあたりのことです。今度はヨルダン川を渡ればエリコだというその対岸ですね、東側のモアブの平野に差し掛かっているという、もういよいよエジプト放浪の最終場面の場所に差し掛かっているというわけですから、まあ、随分40年近くが先週の箇所から経過しているという、その時間的感覚をちょっと設定してください。それから場所は今申し上げましたようにヨルダン川を挟んでイスラエルと反対側ですね、東側ですね、ヨルダン川を挟んで、で死海という海があって、その死海の海のちょっと上にエリコという町があるわけです。この反対側あたりにモアブという、まあ、国というか部族が住んでいる、そこにイスラエルはこう差し掛かってきたという、そういう時のことです。でこの22章から24章は、まあ、一塊としては割合大きな塊のエピソードでして、まあ、イスラエルに伝わっていた古代の伝承です。バラムとバラクという見出しがついてます。今日はその22から24章バラムとバラクの物語のちょうど真ん中あたりを切り取ってるわけです。23章の1節から12節、ですから今日の箇所だけ読んだんではちょっとわからないですよね。だからまあ簡単に、まあ関さんも言ってくださったんですが、簡単にざっくりと、この物語をお話ししておきます。モアブの王様、その地方の王様のバラクという人は、まあ、自分の領域にずっと差し迫ってきている、迫り来るイスラエルの民の人口があまりにも多いことに恐れをなします。そしてこのイスラエルを近づかせないために、まあ、要するに退散してもらうために戦わないで済むようにと、策を練ります。そしてメソポタミア、当時、オリエント世界でツトに有名な、大変有名な、まあ、呪術祈祷師ですね、呪術祈祷師のバラムという人、この人に、まあ、たくさんの報酬を払って、そしてイスラエルの民を呪ってくれと、そういう依頼をするわけですね。古代の物語らしいエッセンスですよね。でバラムはあまり気が乗らなかったんですけれども、でも、まあ、神様と相談しながらというふうにはずっとなってるんですが、 1回で断ればいいのにやっぱり行ったりしてますから、何度も何度もそして呪いをかけに行こうとしてますので、やっぱりいつもいつも報酬が気になってたんだと僕は思ってるんです。でなかなかその断り切らないんですね。でやっぱりこう報酬に目がくらみながら、このバラクについていくわけです。バラクのところに、行くわけです。そして、バラクの依頼に応えてイスラエルの民が見渡せる山の上に登って呪いの言葉をかけようとするんですが、いつも神様が彼の心、彼の口に別の言葉を授けるわけです。そして呪うどころかイスラエルを擁護したりイスラエルを祝福したりする言葉を逆にバラクのところに持って帰ってきてバラクに言っちゃうと、そういうことが続いていくわけです。22章から24章3回も同じことを繰り返すんです。そしてもう一回言ってくれ、何やってんだ、契約違反じゃないか、もう一回呪ってこいってバラクに言われるんですが、バラムはその都度山に登るとまた神様から声をいただいて帰ってきてはイスラエルを祝福しちゃうわけです。つまりバラクはこのイスラエルを呪うのに失敗したという物語です。あるいは呪いの専門家であったバラムをもってしてもイスラエルを呪えなかったというそういう物語です。今日読んでいただいた1節から12節の部分は、そのバラムがバラクに招かれてモアブに到着してバラクの依頼を受けて1回目の呪いの儀式のために山に登っていった時の話なんです。そしてバラムは私にはイスラエルを呪うことができないと言って降りてきたというそういうところです。でこの22から24章バラムとバラクの物語の全体を通しての主張は何だろうか、あんまり複雑に考える必要はないです。イスラエルの民が進んでいく先々にはこのイスラエルの民を恐れたり敵視するような先住の、部族の人たちは住んでいるわけです。ですね。ですからイスラエルが知ってようが知ってないがイスラエルを恐れてイスラエルのことを敵視する人々に満ちていたわけです。しかし神はそのイスラエルの民が預かり知らないところで、でイスラエルの民が直接関与もしないようなところで実はそのようなイスラエルに敵対の目を向けているような他の国の人たちに神様自身が直接お会いしてそして向かい合い忍び寄っていこうとしている危機とか厄難のようなものをいつも神様が回避させていたという神様の守りというのはイスラエルに直にではなくて神様自身が異邦人というか他国の人たちに働きかけて避難厄難を防いでおられたというそういう神様の守りの広がりのようなものをここで表そうとしているんですね。これはねバビロニア捕囚というバビロニアという異邦の国に敗れ去った後に編集されたイスラエルにとってとっても大切なモチーフなんです。神様という方は他の国を用いてでもイスラエルを悔い改めに導かれようとしていたんだというそういう他の国をどう用いるかという神様の広さみたいなものを考え始めていた時代にこういう編集というのがここできちっと行われているわけですね。それは置いときましょう。で今日はこのイスラエルに迫っていた、イスラエルは知らないうちにイスラエルに忍び寄っていた危険というものが、呪術師による呪いだったということにですね、私は大変興味をそそられております。で今日はこの呪いにもう引っかかってみようと、もうこの呪いに引っかかってみようと、そういうふうに思っています。というのもですね、この呪いっていうキーワードは私たちが生きている現代社会の人間の心理とかまた社会的な関係性を映し出している非常に重要なキーワードに今もなっているからです。で、今日現代ではこの呪いっていうのはいわゆる魔術とか呪術のような超自然的な作用のことをあまり言い表すことがなくなりました。むしろ平たく言うときには別の意味合いを持ってます。 別の意味合いを持って使われるようになりました。例えば身近で聞かれるのは、親から私は呪いをかけられているんです子供の時にとかね、上司からいつもお前はダメだと呪いの言葉を吐かれていますとか、あるいは社会というものが長らく女性に対して、女性たちに対してこうあるべきだというふうに言い続けてきた、あれは呪い、女性に対する呪いであるというふうに、そんなふうに理解されたりする用語なんです。つまりはね、言葉とか眼差しとか風潮というものによって人々を規定する、あるいはその可能性、その人の可能性、その属性の可能性というものを縛ってしまったり、その人の自己肯定感を弱めさせたりする。そしてその人の可能性、選択肢、そういうものをおのずと狭めさせていこうとする。そういう拘束力を持っている抑圧的な力のことを呪いっていうふうに現代社会では表現しているんです。で、この呪いというものが個人的なレベルで感じられたり記憶に残ったりすることもあれば、社会全体を凌駕したり席巻したりするような風潮になるですね。そういうことがあります。例えば古い話で申し訳ないけれども、よくわかるので、例にしますと、戦時中の非国民ですね。非国民、この非国民という言葉は人々の心を大変萎縮させました。戦時中、尋常小学校の教師をしていた私のじいさん、私の祖父は子供たちに向かって、僕はあなたたちを戦争に行かせたくないんだってたった一言つぶやいたことで、翌日から非国民教師っていうふうに罵られて、学校終われました、村も終われました、次行った場所も終われました、そして体を壊して死んでいきました。私の祖母はその祖父が死んだ後、また本当に体を壊して追うように死にました。で、私の母はその祖父の娘ということで非国民の子、これ戦争が終わるまでずっと言われたんです。で、そういうふうにして肩身の狭い思いをして生きなければならなかった私の母なども、祖父母なども、まあ、要するに非国民という、まあ、強烈な呪いに苦しんだ人間たちの一人です。これ一つの例です。でも私たちのもっと身近なところで言うと、宗教団体、この宗教団体も呪いの言葉ばっかりですね。不信仰、罪、神の裁き、天国に入れない、罰が当たる。これね、信者さんたちの中でものすごい威力を持ちます。で、この世のしがらみや不幸せから救い出すと宗教は言いながら、その宗教団体の教理が作り出した呪いの世界に人間を囲い込んでいこうとする、そういうことがあるんです、起こるんです。使い方間違うと。で、イエス様の時代っていうのは、人々が罪人という呪いにみんなかけられていた、縛られていた。罪人、お前は罪人だと言われる、この宣告を受けるっていうのはもうこの社会から排除されるということだった。罪人と言われないために必死で生きてたんです、みんな。これ呪いなんです。で、今日現代で私たち人間に覆いかぶさり、その結果、この民衆、人間自身が今度は自分に言い聞かせてしまうようになる、そういう呪いっていうのはですね、これ自分に内面化していくという作用を持ちます。で、この一番顕著なものが現代社会で、この社会の呪いの風潮の非常に象徴的なものが自己責任なんです。そうなってしまったのは自分のせいだ、自分の成功も自分の失敗も自分自身の問題として理解したり処理したりしなければならないような思考性に、その思考性という呪いに私たちはかけられていくんです、いるんです。この呪いは、自己責任という呪いは、世話になったり無償で世話をしたり助け合ったり、これ人間の当たり前なんです。この人間の当たり前の、本来はそうやってしか生きられないはずの人間の人間関係をぶった切っていきます。あるいは今日もはもうほとんど ほとんどどこの世界でも当たり前の価値観が等価交換でしょ、ギブアンドテイクでしょ。だから私がギブするのはそのギブに見合ったテイクがないとダメだ。テイクがあるならギブしよう、何かをする価値が得られないならしない。だからこの人に関わる意味は何かということを計算する、こういう価値というもの、価値感情をしながら、そろばんを弾きながら関わっていこうとする人間関係は、これは人間関係ではなくて損得感情です。こういう見返りなどは考えずに関わり合っていた、見返りなんて実は考えてもありませんでしたという普通の親切関係、こういうものがもう本当にこの社会からどんどんどんどん失わされている。どうして助けたのって理由をいちいち聞く、でそれに連なるようにして、まあ、説明求めるようになりますからね。規則違反とか何でもかんでも規定違反とか説明責任とか、なんだかもうそのことをしたのは、その関わりを持ったのはれっきとした説明がつかなければするべきではなかったんだというような風潮になっていく。こういうものもこの時代をどっかバックしている私は呪いだと思っております。でそんなふうに私たち人間というのはこの自分の身近な範囲の中での呪いもいっぱい受けたりかけたりしてるし、あるいは社会大の大きさの呪いに取り囲まれて生きています。だから今生きづらさっていう言い方がありますし、本当に生きづらいと思うんですけど、この生きづらさの原因の中には、まあ、そういう現代の呪いはいっぱい横たわってる、みんな萎縮してる。でこの呪いというものは今日の聖書の箇所、まあ、聖書の民数記は、まあ、バラクという人の、まあ、イスラエルに対する恐怖心ですね、潜在的な恐怖心、不安というものと、バラムという人の、まあ、言うならば欲望、欲です。こういうものが呪いというテーマで結合していくわけでしょ。結合して呪いということをやろうとしていくわけで、こういうミッション、呪いのミッションによって欲望と不安というものが結託していくという、この構造ね、これは今日の呪いというものがどういう状態の中で引き起こっているかということを考えるには非常に象徴的なキーワードだと僕は思います。で聖書はそういうふうなところは非常に絶妙です。ですからあまり読み飛ばしたくないんですね。しっかり読んでみたいところなんです。で今日の世界の不安と恐怖と欲望というものはとっても絡み合っていて、どうしてもその欲望と不安と恐怖というのは結びついてこの時代に毒を吐くんですね。なんかこう嫌なものを吐くんですよ。最近吐かれている毒っていうのは、まあ、脅威とかね、有事とかね、外国人とかね、そういう新しく強力で強烈な呪い、あれしかも陰湿な呪いというものを、そういう観念が生み出されて放り出される。そして民衆自身がこの呪いの呪詛性みたいなものを自ら受け入れていく。で互いに呪い合ったり、自分自身が注意しようと自分に呼びかけたり、自分自身はもうそうなんだというふうに逆に諦めたり、自分自身はみんなが言うようにダメな人間だ、これ以上はお前には期待されていない人間なんだという、この呪いに自分自身納得して、私はもう所詮こういう人間なんだというふうに自分を呪っていく、こういうようなことが人間の中で起こっていくわけです。自分自身にそうでなければならないのだと呪いをかける、あるいは社会が親に呪いをかける、親が子供に呪いをかける、子供は自分自身に僕はどうせこうなんだ呪いをかける、内面化されていく。もう本当に呪いっていうのは苦しいです、連鎖します。こういう呪いから私たちはどうやって解放されていくんでしょうかね。民数記のバラムとバラクの物語は、今日読んだところのちょっと手前22章にすごい面白い逸話が入ってるんですね、挟まってるんです、まあ後で読んどいてください。 この逸話の部分は神様という主語が全部主ですね、ヤハウェという言葉になってますから別の資料なんです、 J 資料という。でそれがきっちりとそこに挟まって残されています。面白いです。でどんな逸話かといいますとですね、依頼を受けてバラムはバラクのところに出発しますですね、ロバに乗って出発します。ところがですね、バラムが進む道の先に天使が剣を持って立ってるんですよ。でバラクにはその天使の姿は見えないんですけれども、ロバは見えてるんです。だからロバは前に進まないんです。横にそれて畑の中に入っていこうとしたり、こっち側の 岩壁にガーッと体を寄せつけ押し付けてもう行くの嫌だってやってみたり、その度にバラクはロバの、お尻をむち打つんですね。その時にロバが喋るんです。ご主人様、なぜ私を撃つんですか、ね、私がなぜこのように前に進もうとしないのかをよく考えてみてください。何もしない、何も理由がないのに私がこんなことを今までしたことがありますかってバラクにロバが喋りかけるんです。その時にバラクの目がパーンと開けて前に天使が立っているということが分かった、そしてこの道は喜ばれていないということを悟ったっていう逸話がその手前に入ってるんですね。これはまさに認知の歪みの話なんです。このバラムという人が今自分が歩んでいる道がどういう道なのかっていう認識が歪んでいるんです。分かってないんです。あるいは認知の歪みっていう言葉がありますけれども、自分がしようとしていることや自分自身のことが認知よく正しく認知できていないっていうかね、認知が歪んでいる。でこういう認知の歪みっていうものは、私たち人間っていうのは物事が分かっているようであって実は分かってないのかもしれない、ロバが分かっていることが人間には分からない。この自然界の生き物がとっくにこのまま行ったらこの自然界はダメになりますよっていうふうに認知しているのに、人間だけが認知してない。そういう出来事がこの世界の中にあるわけです。でこういう世界の中に呪いという道が敷かれていこうとしている、あるいは呪いの道の中は認知が歪んだ世界だという、そういう関係性があるんじゃないかっていう、そんなことを考えさせられたりもします。で今日はこの呪いをどう解くのかということを、私はちょっとあまりはっきりと一つ一つに対してうまく説明はできないのですが、しかし聖書そのものが私たちに宣言してくださっていることがある。それは神はあなたを呪ってなどはいないというその一言です。今日は呪いというものについていろいろと考えていくために、いくつかでこの社会の呪いの例をいくつか紹介しましたけども、それはこれから私たちが私と呪い、呪いと私、呪いと社会というものは本当にどういうふうなことになっているかということを考えていくきっかけにしたいと思うからです。でも今日このメッセージの結論として申し上げたいことはとってもシンプルなことです。それは神は人が人を呪うことも、人が人から呪われることも決して良しとはなさらないということです。バラムがバラクに対して山から降りてしたたくさん、そこにはこう書いてます、こう語られています。神が呪いをかけぬ者にどうして私が呪いをかけられましょうか、主が罵らぬ者をどうして私が罵れましょうか、神が何を呪われ神が何を罵られるかということは分かりません。しかし神様が呪ってない者に呪いをかけるということは良くないことだ、これはしてはいけないという人間の戒めがここに書かれている。明らかに聖書の真理は、そしてイエス様によって私たちに示された神様の真意は、神様は私たち一人一人を創造し、その私たちの存在を良しとし、私たちを大切に思ってくださっている、その証としてイエス様をくださった人生の導き手、私の同伴者、苦しみの共感者としてイエス様をくださったほどに私を大事に思ってくださっているということじゃないですか。私が虚無に飲み込まれてしまわないようにイエス・キリストを私に送ってくださったということじゃないですか。私たち一人一人の存在は決して呪われたものではないし、また誰かによって呪われてしまってはならないものなんだと。何よりも自分で自分自身に呪いをかけて、呪いの力で自分を縛ってしまってはいけないということなんです。神様は私たちにきっとおっしゃってる。 あなたは呪われてはならない、あなたは祝福されるべきなんだ。イエス様という方はね、罪人という言葉に呪われた人々の傍らを生きたんです。その罪人という呪い、呪われたその人の呪いと戦ってくださったんです。そしてその人の呪いを本当に晴らしていくために、あなたは呪われてない、祝されているんだ、神様から愛されているんだ、神様の国はあなたのものなんだ、このことを言い抜いていくために十字架にかかったんですよ。つまりイエス様の十字架っていうのは、別の言葉で言えば大丈夫だなんです。私たちが生きているということ大丈夫だ、イエス様の十字架っていうのは私たちへの大丈夫だ宣言なんです。そのイエス様が、私はあなたと共にいます、だから呪いに沈まないでね、そう声をかけてくださっているんだと思います。お祈りをします。主なる神様、私たちは生きているうちで、知らず知らずのうちにいろんな呪いにかけられ、また自分自身にもいろんな呪いをかけながら、こうでなければいけないとか、どうせこうなんだと、そういうふうに思ったりすることがあります。神様、解放してください。何よりあなたが私を本当に愛してくださり、あなたはそれで大丈夫だと言ってくださっていますから、そのことを信じて、そのことから何かの勇気を生み出したり、何かの道を見出して歩んでいくことができるように導いてください。今日から始まる1週間、また新たに導き招かれる8月の歩み、どうぞ導いてくださいますように。我らの主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。